はい、スモッチョ第52回、
行きましょうよ、盛り上がっていきましょうよ、
来週の金曜日、
バンバン盛り上がっていきましょう、
来週の金曜日ですよ、はいはい、3月28日金曜日、
はいはい、おい、はいよ、
酔っ払っとるな、
酔っ払ってますよ、酔わなきゃこれ取れないでしょ、
大丈夫か、はい、大丈夫か、
ダメでしょ、
ダメか、
みんなこれぐらい酔っ払って、
あのな、酔っ払って酔っ払った後に音源聞いて落ち込んだ自分だからな、陽介
聞かないから、
なん
大丈夫、
聞け、
聞け、奥さんだけが聞いて、星君こんなことやってんだね、
そうよ、
大丈夫だよ、カルさんっていう有望な相方がいるからねはい、っていうことで
酔っ払いの方を俺がやるって話だな、
はい、そうです、
しょうがないわな、
はい、
人間の役割ってあるから、
そうです、そうです、
はい、人間の役割がありますからね、
もう何年経ってんのこれ、
何が、何スモッチョ、スモッチョ9年目よ今年、
そうよ、
9年目
ちゃんとやってるでしょ、
ちゃんとやってるよ、
うん、
ちゃんとやってるよ、
うん、
でだから今回51回目が9周年の最後、
はい、
あ8周年、
うん、
8年目の最後なんです、
ああ
次回は、
はい、
9周年記念営業ですから
、なるほど、
6月の8日かな7日かな、
そんな近いがある周年前なの、
そうや、周年前
プレなんね、これ
お主義、ご主義持ってきていいんやで、
まあそうやね、
ご祝儀持ってきていいんやで、
ね、悲しいからさ、
遠慮しないで、
悲しいから
な、チップも遠慮しないで払っていいんやで、
ニコラスが頑張ってるけど、
そうや、
その分僕らも頑張るよっていう、
そういうこっちゃ、そういうこっちゃ、
やってますから、
ああやってますから、はい、まあそれもこれもね、あの皆さんが来てくださらないと、
うん、
まあ、成り立たないのがスモッチですからね、
はい、
はい、伊丹さん、
これ、これ大丈夫？大
丈夫？もう、もうこれだって番宣、番宣の宣伝
ちゃう、番宣大丈夫？
宣伝 AR さんがやれ言ってるから、
確かに、
AR さんやれ言うて来ないから、どういうこっちゃ、どういうこっちゃ、ボートばっかりやってる場合じゃないよ、頼むよ、
そうだ、
賭博部長、
そうだ、AR さん、でもちゃんと僕らはやるの、
やりますよ、もちろんやりますよ、もちろんやりますよ、心入れ替えて今年頑張って
、何月の話ですか、3月の話ですか、
そうや、ずっとそうや、ずっとそうや、はい、今話した3月28日の話、
はい、3月28日、
はい、第51回目な、
はいはいはい、来てくださいよ、はい、
よろしくお願いします、
はい、
はい、全品500円で頑張ってますんで、
そうだよ、
はい、たくさん払ってもいいけど、
いいよ、はい、1000円でいいんじゃない、
5000円でいいよ
ということで、
はい、
みんな遊びに来てね、
お待ちします、よろしくお願いします、
はい、
はい、あの今札幌にいまして、はい、あの渋い演歌が多分皆さん耳に入っていると思いますから、あんまりあのこういう居酒屋とかで、ね、音源取りはしないんですけど、まあ今日は札幌なんで、あの皆さん許していただきたいなと思いますけども、なんと今日のゲストはこの方です、
ブロガーの前原です、
でも久しぶりですよね、
はい、
はい、でもあなたも札幌に住んで3年目、
そうです、
早いっすよね、
ちょうどそうです、2022年
2年だから3年経ちましたね、
はい、
早いっすね、
早いですね、
あなたすごいのはこの3年間の間のその変化の度合いがもう爆心だよね、これ、
あ、そうですね、
だって奥さん見つけて、
はいはい、
なんなら子供生まれて、はい、すごいよね、しかも札幌拠点で仕事も今順調にいってるわけ、
順調に、
いやーすごいと思いますよ、俺だってさ、基本的にほら、あなた横浜の人だから、
はい、
まあ、札幌と縁もゆかりもなかったわけじゃないですか、
そうですね、
ね、で、まあ、縁もゆかりもないってことは、まあ、つても何もなかった状態 で沖縄に行こうか札幌に行こうかっていうことを二択で札幌選んだわけでしょ、
そうですね、
で、まあね、そういう話を前ね、番組に出てくるようにしてくれたんだけど、で、それで札幌選んで、で、もう3年目迎えて、
はい、
その3年の間に奥さんを見つけて、で子供も生まれてって、最高になんか変化に富んでる人生ですね、しかも俺の好きな札幌でまあそれはあんま関係ないけど、いや素晴らしいと思いますよ、
うん、いやありがとうございます、カロスのおかげです、
うん、俺のおかげなの、
いや
絶対そんなことないと思うちょっと今日はね、なんかそんな、まあ、この3年間の話も含めて、
はい、
いろいろちょっと聞きたいことがありますので、あのお話をお願いします、
はい、
はい、それではスタジオスモーキー始まります、渋いなこの演歌
Come on, Smokies.
というわけでございまして、
はい、
はい、あの札幌のとある居酒屋からお送りしてますけども、でこの3年間でいろいろあったじゃないですか、
はい、
でやっぱり一番大きな奥さんとの出会い、
そうですね、はい、
でもまあその間にまたいろいろあったよね。
いろいろありました。
いや僕もあなたの奥さんね一回会ってるんで、非常にしっかりした方で、見た目はすごいあの優しい感じなんですけど、
今ちょっと違ってきて、
かなり何北斗明らかしてるって
こと。いや自分でも言ってる。
あ、そうなの。
だんだん私の顔つきが変わって
きて何鬼嫁化してきた。
鬼嫁化してる、不満口になってるんだ。顔を見るのがすごくうまいんですよね。
あ、
顔分析とかもうまい。
へ
で自分の顔をこの前分析したらしくて、はい、なんかあの、あなたはエロ抜けしたけど、は
い、エロ抜けした、まあ、いろんなことあったからね。
いやだエロ抜けしたけど、はい、私の顔はきつくなってきてる。
ハンニャになってきた。
ハンニャ、マングチになってきて、
あ、そう
ってるって言ってました、ね、
それやっぱり、やっぱ奥さんが生まれたからじゃない。
まあそうです
ね、守る対象が増えたから。
はい、
あなたは守らなきゃいけないから。
そうです守る対象生まれたのに、うん、旦那がいつまでもだらしないから
でもあなたちゃんと札幌で拠点化してるじゃない、仕事も含めて。
仕事は、ね、で今まだ、まあ、今離陸ではなくこう助走という
か。あなたはもともとそのお仕事収入源って、まあ、ブログを書いて、
はい、
そこで得たのアフィリエイトの、
はい、あ、そうです。
それがフィーだったでしょ、
はい、
でも今は同じようなことやってるとか。
いや今、まあ、それはちょっとだけやってるんですけど、うん、今はホームページを作って。
なるほど、ウェブサイトってまあ作るのってまあいろんなその業態によってさ訴求するポイント変わってくるじゃないですか。
はい、
ってことはある部分ではその業態特化した方がまあ水平展開できるっていう感じがあるんですよね。
そうですね。
今どういうその取引先というかクライアントというか。
クライアントが、はい、あの資料さんが
行政書士とか弁護士とか。
あ、そうです。伝わってるのが弁護士、
はい、
社会保険労務士、
はいはい、
あと行政書士の方ですかね。
はいはい、基本的にそのやっぱ個人でできる、
はい、
個人というかその、まあ、事務所を立てて自分でやるような業態の人たちは、そういう人たちは自分でそういうことできないんですか、プロモーションというか。
あ、まあ、やっぱ資料の先生はよくあるのは、うん、勉強をするのに一生懸命になって。
ああ、はいはいはい。
営業のテスト
あれがないんだ。
はい、
ありがとうございます。ありがとう。これうまそう。
あ、そうそう。
あとやりま
はいはいはい、はい、ありがとう。ウーロン茶でいいの。
あ、ウーロン茶でいい
ですか。はい、なるほどね。
はい、
そこの、まあ、お手伝いをしてるみたいな。
そうですね。あー、ホームページ作って、
はい、
まあ、もともとあのインタビューとかブログ時代にしてた
ので。まあ、そうだよね。
はい、
まあ、その場はあるよと。
その延長線上で、うん、まあ、あとライターとかもやってたんでインタビューしてきて、それを、まあ、丸ごとホームページの外側を作って、はいはい、中の文書も書きます
みたいな。なるほど。それは皆さん札幌の人たちなの。
そうですね、あの社労士さんの先生は札幌の方。
あ、そうなんだ。
へえ。あとはもともと高知県で弁護士の友達いたので、
うんうんうん、
そこから始まって。
ああ、そうなんだ。
はい、
へー。そういうのって割とこう人の紹介でお客さんが増えてくる感じ。
あ、そうです
ね。ああ、ほんと。
社労士の先生一人、また社労士の先生。
ああ、そうなんだ。へえ、いいね、いいね。
はい、
そうするとまあいろんなそのメンテナンスも含めて、
あ、そうです。
ランニングで P も入ってくる、
はい、
っていうこともあるってことだね。はい、いいっすね。前にさ、なんか飲食店のなんか紹介記事を書いたの
が
あった
じゃないですか。はい、
ありがとうございます。あのほら、あの前に洋華堂があった
ここが好
きなんです。あ、そう、はい、あそこの飲食店もなんかやってたでしょ。
やってました。
ああいうのもまだやるの。
まだやりつつって感じですね。あっちで、そうです、まあ、地域の方でブログ書いて、そっちの発信もしつつ。
それはあの何、丸山
マルタマリヤマ。
あ、そうそう、マルタマリヤマ、
はい
はい、のあなたのブログだよね。
そうですね、
それで地域のお店を紹介してる。
あ、札幌市中央区のところを紹介する
という、はいはいはいはい、それもやってる。
やって
ます。あ、今どうなんですか、仕事の量としては。そのウェブサイトの仕事と、 まるっと丸山、
はい、
あとは、まあ、明日もっと遠くにあるよね。これの割合ってどんな感じなんですか。
収入でいうと、多分8割が多分ホームページで。
ああ、そうなんだ。
はい、
へ
え。まあ、あとは、その地域ブログがもうほぼ2割みたいな。
あ、本当。
もうブログのところは
もう、
もうほぼ
手をつけてないから。
手をつけて
ない。やっぱりもともとほら、あの明日はもっと遠く行こうってい
う
の
は、はい、
あの台湾ブログだった
じゃないですか。
やっぱり台湾との関係がちょっと今なくなってきたと、はい、
ああそういうことか。そうだな、行けてないっていうの
は、まあそれは一番大きいよね。
行けてないの、あ、やり方としてはまだ多分あるんでしょうけど、そっちまで例えばなんかじゃ切り離して専門のサイト作るとか、
はいはいはい、
そっちで多分まだ稼げる。
ああ本当に
っていうか、あと、まあ、読者の人が読みやすくなる。
はいはいはいはい、はい、
今なんか、うん、そうですね、元のブログ雑記なんで。
ああ
、
そこですか。なるほど。どうなんですか、その地域に密着したビジネスっていうことだよね、あなたが今やってること、
はい、
それってそうどうなんですか、その東京で、まあ、やってきたことって割と有効活用できたりするんですか。
ああ、そうですね、単純にライバルが少ない。
あ、そっか競合がいないんだ。
あ、そうです、競合まず
いない。なんならいないんだ。
そうですね。
あ、札幌みたいな大都市でもそうなの。
あ、で数は今、まあそれなりに多分いると思うんですけど、やっぱ少ないですよね。
ああ、やっぱり東京に比べたら圧倒的に少ない。
少ない。例えば今日見てたのは、
はい、
なんか、まあ、ネットで上がってきた、
うんうん、
なんか練馬区のラーメン二郎が閉店したみたいな。
あ、はいはいはい、
でその記事を上げてて、うん、僕とうちと同じ地域サイトなんですけど、
はいはいはい、
どこやってんだろうなって見たら練馬区のタクシー会社やってたりとか。
そうなの。
はい、
そ
のとこ運営会社だったら勝てないじゃないですか。
あ、そりゃそうだよね、
はい、勝てない。まあ、そういう、まあ、なんかライバルが多すぎるっていう。
はいはいはいはいはい、はい、
やってることはうちと大して変わんないけど、
うん、
場所
母体がね。
母体が、
なるほど、そういうことか、
はい、
だって札幌みたいな大都市圏でも、うん、十分個人で勝てるスペースがあると。
スペースは多分あります。まあ、まあ、どっちかっていうと、まあ、ホームページとかも多分ある。
うん、そうかそうか。それはやっぱりそれ持ってない、いわゆる個人事業主みたいな、
うん、
事業の人たちが多いから、うん、そこ狙ってるとか。
そうですね、
はい、あなたさ、なんか前なんか小樽のなんか北斗プロレスとか言って取材行ってなかった？
いましたね。
あれはどういうことなんですか？
あれはなんか、余市の方がなんか企画したんですよ、
はいはい
はい、プロレスに縁が
深い、はいはいはい、
で、たまたま縁があって、僕もたまたまあのなんかレンタカ
ー
を出してる方がいたから知り合いで、で、行って取材してました。
あ、そのつてで行ったんです
ね、はい、
うん、じゃあ今はやっぱりその取材ベースで、はい、やっぱりそのウェブサイトを作ってみたり、
はい、
まあ、ブログで紹介記事書いてて、それがメインのお仕事だった。
そうですね。
そっか、稼げてる。
でもこれから頑張って、まだやっぱ営業じゃないですか。
そこだよね。でも営業って難しいよね、今のご時世。
そうです
ね。やっぱり一番なんつったらいいの、そのやりやすい営業ってやっぱ人の紹介だったりするでしょ。
あ、
でそれってやっぱ地の利ってあるじゃない。であなたはここ地元じゃないから、うん、まあ、そこはなかなか厳しいもんがあるよね。
そうですね、
うん、だけど、まあ、反面あなたの奥さんの地元でもあるわけで、奥様のつってとか。
奥様は別の地方。
ああ、そうかそうか、まあまあ札幌ではないよね。
あ、でもあれですね、あの営業うまいらしいんですよ、ね。
いや、あの人はうまいと思うよ。
まあ、そう、
あります。明日できると思う。
前あの某引っ越し会社に勤めてらしくて、
はいはいはい、
新人の時、
はいはい、
新卒で大学卒業してから、
うん、その
入ってみたいな、
うんうんうん、
引っ越し業界で、
はい、
で、あの法人営業を、引っ越しさせてくれ、
はいはい、
このパンフレットを持ってきたらお米と交換しますみたいな、
はいはい
はい、あったらしいんですよ、うん、でそういう仕事をやれと言われたらしくて、
奥さんが。
で、あの札幌当時住んでたからとある地区でものすごい困って、
はい、
で3ヶ月間で配りまくってやめたらしいんです
よ。そうなんだ。
ちょっとセクハラとかあるからちょっと、
ね、あ、まあまあまあ、
もう許せないって言って、でそしたらしばらくしてその同期になったら、うん、お前のランキング、配ったランキングが 今上位だって、やめてんのに上位だって1年間ぐらい
反応があったんだ。
反応は1年間ぐらい全国でトップ20、
う
ん、
あそう
ずっといたらしいんですよ、やめた人間
の。あの人さ、あなた奥さんさ、見た目はこう柔らかい感じするけど芯が強い人だよね、あの人は。本当にめっちゃ明るく言うやつだから、あれじゃ見た目が優しい北斗晶だよ。絶対そういうタイプだと思う。見た目がね、北斗晶じゃないから、なんかこう、柔らかい感じするけど、芯が強いよ、ああいう人。いい奥さんもらったね。
ありがとうございます。
素晴らしいっすよ、羨ましいよ。
そうですよ。初めはこういうつもりじゃなかったな。
いや、でも、理想的じゃないですか、あなたみたいなタイプに、ああいう人は。
まあ、確かに。
あなたは全然ふわっとしたタイプだから。
そうです
ね。あんだけ奥さんがしっかりしてるとね、いいなんかコンビネーションというか。今結構ビシビシ鍛えられてね、あのいろんなこと置いたしちゃったから、あなたも。
そうですね、はい。
あれ大丈夫だったな、あれ。
あれは大丈夫。まあ、首の皮一枚ですなって。
それは奥さんのやっぱり最低限の部分で許されたと、
ね。許された、ね。
あの時結構大変だったもんね。
気分はアンジェスの渡部さん。
なるほどな、ああいう状態か。
はい、そうですね。あそこまでな感じじゃないです。
でもあなたにしてみたらさ、はい、まあ札幌地元ではないわけじゃん。そこでああいう状態になったらさ、生きていけないよね。奥さんに従わざるを得ないよ。
全面的にこっちが悪いんだよね。
当たり前だよ、あなた一番悪いよ。
そうですね。
別にさ、そういうことをするのは悪いことは俺はあんま思わないよ。思わないけど、最低限のマナーとしてさ、やっぱりバラしちゃいけないよね。バレたらアウトだと。何も言い訳できない。わけじゃん。あなたの奥さんは勘が鋭いタイプだから。でしょ、
はい、
よっぽどちゃんとやらないとバレるよね。であなたはそれ訳甘いタイプだから、やっちゃもういけないよ絶対。
そうですね、
絶対バレるよ、
はい、
完璧だと思っても、まあ、してやもう子供も生まれてさ、
はい、
よりセンシティブになってるから、よりあなたの動向に関しては嗅覚が働くと思うから、もうね、前のその事件の半分ぐらいやった段階で多分刺されると思う。しかもあの完全犯罪
で
保険金入るぐらいのことで多分やると思う、あの奥様。
確かにそうですね。
そこは気をつけてる。でもあなたの奥さんそんだけしっかりしてるからね。あの人はしっかりしてるよ。
よく1回だけで会ったわけで
分かる。分かる分かる分かる。見た感じは本当にそうだな感じだけど、なんか本当になんかお嬢ちゃんみたいな感じに見えるけど、でも話してる中で強えなと思ってたもんね。マジで本当に強えなと思ってて、なんかこう自分のなんか芯があるよね、ああいう2人って思わない
。芯ありすぎて怖いんですね。
ありすぎるんだ。さすがにそこまで分かんなかったけど、でもすっげえ芯が強い人だよね、あの人。揺らがないというか。
最近言われたのは、もう全部私に決めさせてくれた。
すごいね、やっぱり鬼嫁だ、僕だけらだ。
あなたが今までやってきた判断の中で正しいことがあったから
。なるほど。
ないですって。
なるほど。いや、あるじゃない。
そう、奥さん選んだの。
それよ、それよ、それ最高の判断だよ。あなたは人生にとって一番大きな。
そうですね、
あれだよ、スポットだと思うよ、それって。
奥さんからいいねもらってきたんですよね。
まあそうなんだけどね、きっかけはそうなんだけど、ね、
いやー、そうですね。なんですかね、なんか自信があるんですよね。
なんかね、確信が自分に持ってる人なんだなっていう気がするよね、話聞いてる。だからさっきも、何あの話を、不動産屋さんとの交渉と
か、あれですか、不動産屋、うちが、まあ今ちょっとだけね引っ越したんですけど、
はいはいはい、
マンションに前住んでます
、はいはいはいはい、
で2階だったんですよ、
うん、
そしたら1階に、うん、あのメキシコ居酒屋かな、はいはいはい、なんか分かんないですけど、あのスペイン居酒屋か分かんないですけど、はいはいはい、そういうこう
ど
こか
のラテン系の、ね、
ラテン系の何かがあったんですよ。でそこで なんすかね、そこでもうそこが本当うるさかったんですよ、はいはいはい、で、まあ、毎回なんか近い1階でこうなんか問題騒音問題を取ってるから家賃が安かったらし
い
んです
よ。なるほど、はいはいはい、うん、なるほど。
でも楽器演奏とかした
ら、ああまあやるよね。そう
そう、で子供が生まれて、はいはい、でさすがにちょっともう耐えられないと。でまあ子供が生まれる前からその下と交渉してたんですけど、全然こう
なんか聞かないと、
聞かないと、はい、たまだパーなのか分かんないですけど、でもこの店主に話しても拉致が開かないので、はい、じゃあ次はこうあの不動産屋じゃなくてあの管理会社、
管理会社ね、おお、はいはいはい、
管理会社なんです
ね、話を持っていったと。
そう、で管理会社の人がやってきて、関西弁喋ってるおじさんが来たんですよ。
あ、関西人だ、
関西人で、まあ、次は私に任せてくださいみたいな
感
じで、結局抑えられなくて、
はいはいはい、
で言い訳ばっかするんですよ、
はいはいはい、関西人悪いとこだよそれ、調子ばっかり良くてな、何にも生まれない、うん、
そしたらもうその当時の話が2回目3回目だったから電話をおっしゃったんですけど、はいはい、なんでこう抑えられないんですかって言ったら、いやそれはこうこうこういう理由がありましてみたいなで奥さんが、私は悪くないんです、こう、でもこういう理由なんですみたいなことで、奥さんはその曲がったこととか、あのかぶせてくることが
大嫌いな理にかなってないことはやべダメなんだよ、
うん、そう、うん、そう、あの、〇〇さん、あなたのそのかぶせてくるやり方は関西では通用するかもしれない北海道では通用しないですからね
ビシッと
ビシッと
ビシッと、
まずは人の話を聞くって分かりましたか、はい、できてないとい
いね、まあ、まあ、手なずけたわけだ、
手なずけてる、そっからもうなんか部下の言うことになって分かりましたって
すごいね、
まあ、なんでこんな黙らせられるんだろう
もう守り神じゃない、
守り神なの
さ
そうですね、おっしゃってもなんか関西の中でその和歌山出身の
人、和歌山はダメよ、言葉が一番汚いし民度が一番低いのは和歌山だから、
そうなんです
ね、和歌山の人ごめんなさいね俺の中で大阪のさ、大阪って北と南って分かれてるじゃない、はい、で泉南とかあの辺は、あと岸和田とか あの辺は、まあ、柄が悪いっていう、はい、みんなそう思うじゃない、はい、それよりも柄悪いのは和歌山だから、めちゃめちゃ言葉汚いし、はい、荒っぽいしな、うん、でまあ、海に近くや違う漁師町があるからなおさら荒っぽいのよ。だから和歌山県人は、うん、和歌山の人ごめんなさいね、本当にあのなんていうの、柄が悪い、
柄悪い、
あれを関西と認めないっていうのが関西人のポリシー、
それ
ぐらいの人なのよ、大体和歌山の人、
そうなんですよ、
めちゃめちゃ言葉雑だから、へえ、うん、それの人をやり込めたわけでしょ、業界の人が強すぎだよしかも不動産屋でしょ、
そうそうそう、
不動産の業界なんですから、もうそれこそやっぱりキッタッタの世界だから、なおさらひどいところだから、それを手なずけたわけだよねあなたの奥さんはいいね、なんか最高だよね、
そうですね、
なんか違う、あ、なんかトラブルというか、あなたのこと守ってくれたこともあったらしい、
トラブル、あと最近美容室、
美容室
美容室行って僕営業行くから、パーマかけた
のかな、あ、なるほど、はいはい、あのお客さんとこに行くために、
そうです、
ちょっと小綺麗にしようと思って
ね、小綺麗にしようと、はいはい、久しぶりに、
はい、
で、まあ、前から通ってるとこなんですけど、うん、その美容師さんは、うん、日ハムの選手も切ってる、
あ、なるほど、
はい、
もう有名な、
有名なところ、はいはい、でそこを奥さんがわざわざ探し出してきて、
あ、まあ、奥さんが探してくれたんですね、
そうです、はいはい、で1年ぐらい、
それもすごいね、それも奥さんのマネジメントなの
ね、
すごいね、あなた
最初の時とかも奥さんが直接行って、
あ、すごいね、
こういう髪型にしてくれみたい
なそこまで、
そこまでです、
じゃああなたのスタイリストも兼任してるってこと、
兼任してます、はい、で2回目とかまあ行かない時もあるけど、はいはい、時々電話でこうなんか行ったりとかで、今回行ったらなんかメモだけだったんですよね、
あ、
そしたらあの髪の毛のパーマとかが失敗して、はい
は
い、あのなんすか、縦に線出るはずがなんか横にも線出ちゃって、
なるほど、はい、
なんかシックスパックみたいな、
はいはいはい、あ、はいはい、
うん、頭の上に綺麗にシックスパックになっちゃって、
あ、
でネットで見たらそれはもうなんか素人でもしない失敗、
あ、マジでか、
学生レベルの失敗とか、
へ、
それ返金レベルの失敗じゃな
くて、
で奥さんそこ電話かけて、うん、これどうなってんですかって、 でもなんか
あなたの仕上がった髪を見て奥さんが怒って何なのみたいな、
何なのみたいな、どうして失敗してるのに返したんですかみたいなうちの夫はそうやって髪の毛のこと分かってないからとまでは多分言わなかったですけど、
でも、まあ、奥さんにしてみたらうちの夫の商売道具なんですよみたいな、
そういう世界ですよね。でじゃあいついつ来てくださいっつって行ったんですよ、ね、で行っていや娘抱えて、
あそう奥さんと一緒に行った
の、奥さん子供を抱えてで奥さんは行ってで奥さんってでまだ来たんですねこんにちはって感じで、
はいはい、
まだチャラチャラしてたんですよ、はいはい、その美容師さんが、
はいはい、
そしたらで、2人で近く座って待ってたら、うん、その美容師さんやってきて、いやどうしましたかみたいな、
あ、
うん、で、いやでもこうなってるんですよ、
はいはいはいはい、
で、まだ言い訳するんですよ、ね、
なるほど、
でだんだんボルテージ上がってってまた、で、いやでもこれで、まあ、1週間、2週間、3週間ぐらいやったら、あまあ、あの伸びてきて分かんないと思うんですよねみたいな
一番許されない言い訳を奥さんに対して、
そうですね、ふざけないでください、もう黙って聞いてればいいこと、3週間あってれば男性なんか2ヶ月間あれば切れるはずなんです
よ、そうだよね、
パーマかけるはずなのに、
そうだよね、
それが半分、う
ん、無駄にするんだよ、
無駄にする、どういうことですか、これから営業もいかなきゃいけないしみたいな、黙って聞いたらいいものみたいな
そこからボルテージ上がって消えちゃった、
そうそうそう、こんなの素人でもしない、学生でしたらしないミスですよみたいな、学生レベルですよ、素人みたい
な、なるほど、
そう、でそれも言い訳もこれ以上しないみたいな、
はいはいはい、ビシッと
ビシッと言って、そしたら本当に美容師さん言い訳しなくなって、
もう逆らえない、
逆らえないって、そこからまた人心を掌握してコントロールして、じゃあ終わりました、私は終わる前に10分前になったら来ますから絶対連絡してくださいね、
あ、そこから手直ししてもらったんですか、
そうです、で1時間半ぐらいかけて手直して僕も忙しかったからこうなんかあのスマホとか見てたんですよ、
はいはいはい、
もう美容師さんといつも楽しく話してただで、もうなんかそのまま1時間半ぐらいかかってそろそろですかねみたいな感じで、すんごいなんか、ね、入念チェックして
怒られない
よ、怒られないよ、
はい、
で美容師さんがそのカウンターの方に行ったらちょうど奥さんの目があったら
しくて、あ、はいはいはい、
で奥さんがジロッと見たらビクッとなったらしくて
ヘビーにやられた怪人
状態、そうそうそう、そんな感じですね、で来たらその仕上がり見て、はい、ああでもやっぱ良いですねみたいな、でそれで美容師さんはうるっとであのほっとした
の
か涙がちらっと僕をスラッと見たら本当になんか目の奥に
マジか
光るものが、
完全にも奥さん奥隷じゃん、
奴隷です奥さんも着る予定だったらしいんですけど、
はいはい、
でもここまであの私にお腹を見せたから、うん、犬のようにお腹を見せて服従したから、じゃあもういっかなと思ってじゃあまた来ますね
許すと
許すと
許すと、
はい、
あなたはあれだね、本当にいい奥さんもらった
からそうですね、
マジで奥さんでもあり母親でもあり、かつあなたのマネージャーでもあり、多分これからあなたの事業のパートナーにも多分なる
です
よね、絶対、
まあ、僕がなんかもう今事業部長みたいな感じで、はい、奥さん多分社長で、社長ですね、
うん、
得意なことを決めていいけど、なんか迷うことがあったらすぐ相談
して私が決めてあげるよ、
ね、何でもいいもん、
なんて頼りになる奥さんなのよ、すごいね、羨ましいわ俺もそんな奥さんよかったな、なんか聞いててめっちゃ羨ましいね、だって頼りになるじゃない、で言ってること間違ってないじゃない、で俺たちはさ、男はさ、どっかでなんかこっぱさらしいとこあるんだよね、なんかそこまで相手に言うのってこれあるじゃん、例えばちょっと不満だけど、まあちょっとこれ言っちゃうと、なんか角が立つから、まあとりあえずいいかなみたいなのあるじゃん。奥さんそういうの許さないよね。
許さないです。
ちゃんと自分が納得するまで言い切れる強さがあるじゃない。で、それは俺らは言えないけど、でも本当は言ってほしいみたいなのあるじゃん。
ね。
あなたはそういう心強いパートナーがいるわけで。梅田さんも一緒だよね、梅田さんとかも。ああ、その奥さんもさ、ビシビシ言うから、マジで。 眠り屋様のスポットだから、はい、割とまあいっかなみたいなのあるけどね、はい、ああ奥さんびっしびし言うから
ね、いい奥さん
ですね、いい奥さんだ、あなたも奥さんも一緒だよ羨ましくてしょうがないね、
本当ですか、うん、
あなたがこれから生きていくうちで奥さんだけ見てりゃいいんだからいいじゃん、他見なくても済むんだから、
あそうです、
ね、毎日わかんないんだよ奥さんからしてこうやってで判断迷って奥さんに聞けばいいわけ
でしょ、あそうですね、
めっちゃシンプルじゃん、
あそっか奥さんまでで、
その通りだ、だから二度と奥さん裏切っちゃいけない、
そうです、
ね、イコール死刑宣告になるから次はもう許されないから、
そうです、
ね、もう生きていけないから、本当にそれだけはちょっと気をつけて、
はい、
可愛いお嬢ちゃん生まれたんだからな、
そうですね、
子育てどうですか、
子育て、
はい、
あちょっと子育て
今は8ヶ月
8ヶ月です、
あ楽しい、
あ楽しいです、
ね、あよかったよかった、
あまりにもちょっと娘可愛がるんで怒られて
ます、それはジェラシーだからいいんだよ、
私に対する愛情がない今日も怒られました、
あ、ほんと、あ、でもそれはいいよ、いいと思うよ、それはやきもちだからいいんだよ、うん、まあ、ちょっと奥さんの機嫌取ってあげてよ、それは、あ、でもいいね、8ヶ月か、まあ、いくつになっても可愛いけどね、女の子は成長早いからね、2歳ぐらいになったらパパ嫌いとか言うと思う、
あ、早いですね、
絶対言うと思う、2歳ぐらいから一緒にお風呂入ってくれないと思うパパとは嫌、
そうなんですね、
でもあのね、お嬢ちゃんだから多分ね3歳ぐらいから多分あなた怒られると思う、
え
パパだらしない
勘弁してくださいよ、
絶対言うと思う、パパ髪の毛変とか多分言い出すよ、それ奥さんと一緒になったらね多分攻撃してくれる可能性は否定できない、
本当ですか、
女の子そういうとこあるからさ、あの女性連合家の中で作られる可能性は否定できないですね、まあでもいいじゃない、あなたはいい奥さんだと思うよ、あの人は見た目は本当にソフトで、まあお嬢ちゃんみたいな感じするけど芯が強いよね、あの人は
強いね、どこから出てくるんですかね、あれ
ねえ不思議だよね、まあ一応ねそのまあご実家のこととかもまあぼやっと聞いてるんで、でもそんなその何つったらいいのタイプにはね思えない部分あるけど、まあ芯が強い人だなと思うんですよね、でもそういうのってさやっぱりある程度時間経たないと分からないじゃない、それ結婚する時とかってさ分かんないで結婚するじゃない、でその後に分かるもんだから、ある意味結婚ってギャンブルだよね、
あ
思わない、
もうそうですね、
うん、女の人にとっても多分結婚ってギャンブルなんだけど、だってその時いいなと思った旦那さんでもまあ、ぶっちゃけなんかね、実はギャンブル狂だったとかいろいろあるじゃないですか、
確かに、
でそれだけで女の人だけじゃなくて男も一緒だよね、
はい、
ただ単になんかもう可愛くてね、なんか綺麗でさ優しくてなんか好きで結婚しちゃったけど、結婚しちゃった後にさなんかとんでもないなんかだらしない女性だったとかさ、いろいろあるじゃないですか、それって一緒にね、あの時間ともにした生活を共にしないと分からないこといっぱいあるよ、日常的に、例えばまあ、いい子だなと思っても、なんかやたらなんかあの掃除ができないとかさ、なんかあるじゃないですか、気になるじゃない、毎日子だからさ、ちょっと家開けたらさ、なんか家がなんかすんげえ汚いとか、ゴミが溜まってる、俺の家だよ、それ。俺だよ、俺んちだよ、俺んちだよ、俺んちの話だよ。俺んちだよ、俺んとこだよ。そんなんで早い25年だわ。
よく、すごいですね。
偉いでしょ、俺も、一応。
いや、すごいですね。
偉いでしょ。俺みんなからいろいろ言われてるけどちゃんと家帰ったらさこうやって今札幌いるわけじゃん3日間いるわよね、家帰るじゃない、まあ汚くなってんのよ絶対間違いないよ、ね、これが1週間とか出張とか出るじゃない、まあ汚くなってるのよ、ゴミはたまる、キッチンは汚い、消耗品はなくなる、家帰るじゃん最初にやるのって消耗品のチェックからトイレットペーパーある、
はい、
キッチンペーパーある、はい、ボディーソープあるハンドソープある、
はい、
ラップ、はい、アルミホイル冷蔵庫の中のなんか食料ある
主婦ですか、
ああ主婦だよこっから始まるからな、でそれが確認終わったら次にゴミ、
はい、
ゴミの量を見るマジで、
おい1週間あれば結構
たまる、まあまあたまるじゃん当たり前だけど、ああゴミたまってるな、で金曜日、まあ、仮に1週間出ますよと、家帰って夜帰ります、まずゴミ出しから
まず米出し。で、土曜日、買い出し。足りないもの買ってくる。で、家帰る。買い物。次、掃除。まずキッチンから。コンロ周りが油汚れになって
る。すごい。
本当、きれいにして。で、シンク周りとか水垢がいっぱいついてるから、ちゃんときれいにして。ほんで、部屋の掃除。トイレ、洗面所、風呂。
へぇ。
やって、やっと俺の時間がそこから生まれるみたいな。
なるほど。
そんなことやってるんですよ、俺、実は。
すごいですね。
でしょ？あなたやらないでしょ？
やらないです。今、僕が注意されてることをカルロスさんがやられてるっていう。
そうでしょ、はい、そうなんですよ。だからね、世の中ってね、あの割り鍋に閉じ蓋っていう言葉があって、はい、自分ができないことをやる人がそばに来るんですよ。
は
あ。世の中の法則なの。
なるほど。
あなたみたいに、まあ、ぶっちゃけそういうことがラフな人には、はい、あなたみたいな、はい、あなたの奥さんみたいなしっかりとした人が来るの。
なるほど。
で、逆に俺みたいには何でも自分でできちゃう人には、はあ、そういう、まあ、ぼやっとしたお嬢ちゃんが来る。
なるほど。
そんなもんなのよ。仮に俺がさ、例えばあなたの奥さんみたいなしっかりと結婚しちゃうと、多分バチバチ来るんだよね。
あ、
私のやり方、俺のやり方が多分こうやってこう、例えば掃除きれいにしますよと、はい、だけど例えばこのものが収まるこの角度が気に入らないとかさ、そういう世界にはなるわけですよ、
確か
にね。めちゃめちゃそのなんつう、まあ、どうでもいいことで多分バチバチしちゃうことがあるんだよね。例えば消耗品がなくなりました、買いに行きます、私が好きな銘柄はこれなのよ、多分そこまで来るはずなの。
なるほど、
ね、で俺は例えばドラッグストアだったらウェルシャが好きですよ、ね、でも私は違うとこが好きですね、そこで多分始まるんだよ、多分そういう争いってめっちゃ不毛じゃん、
確かに。
本来何の意味ないよね。でも多分あなたみたいな奥さんと俺が結婚してたら、そういう争いが、多分で主導権争いがなんか、
なるほど、
なんかそんな気がするんだよね。
あ、よくできてます
ね。よくできてるような、あなたんちだから多分あなたはそういうこと興味がないから、奥さんが右向けってあなた右向けみたいな、でそれは間違ってないわけ
ですよね。
でうちだったら女房は全く興味ないから何もしないからさ、で俺がやってることを別に文句言うとか言わないからね、うん、ただ文句言ったら自分がやらなきゃいけないのに、別に俺が好きなもの買ってくればいいし、俺が好きなのにすればいいから、まあでもそれで大変だけどね。
そっちの方がやっぱ大変だよ、まあ、今日話聞いてたら、まあ、奥さん本当すごいんだなって
本当に時間がいくらってことあれ
だ、確かに
稼いでくる、稼げる家政婦だと思ってるからね、こんなことに思う。
稼げる家政
婦。割りが合わないよね。まあ、しょうがないわな。そうして選んじゃったからさ。
後悔しないですか？
後悔なぁ。いや、俺ね、本当に、まあ、後悔というよりも、訴えたいことがめっちゃあるとすると、もうちょっと離婚を簡単にできるようにしてほしい。
そうなんですか。
いやだってさ、結婚って勢いで、まあ、できるじゃないですか。
ああ、
ね、勢いでするところもある
よね。
今のさ若い人結婚しないのって多分勢いで結婚しないからだと思ってるんで、勢いのある間って20代だよね、やっぱり。30代も入るといろんなこと分かってくるから、やっぱり相手を選ぶようになるよ、条件のいろんなこと。でこんなこと迷ってさ結婚なんかできるわけないよ、そんなの。条件に合う相手に言うわけないんだから。でそこに目をつぶるのが勢いなわけじゃないですか。でしょ。
確かに。
だから盲目にならなきゃ結婚なんかできませんよ。
なんです。
だこんなのできるの20代よ。せいぜい20代後半まで。
確かに。
30代まで入っちゃうと相手がよっぽど上手、あなたみたいなところに、あなたの子みたいに相手が上手じゃないと結婚なんかできない。できないできない。ただあなたの場合多分俺の感覚だとこの人を逃したら相手がいないと思ってるから、でしょ。だからまあ結婚してくださいって言ったと思うのね、あなたは。でそれはやっぱ勢いじゃない。
ね。
ほんのお高い冷静だってみる。結婚なんか絶対するわけないもん。
確かに。
まあ、ありえないよ。でしょ。だから今の子たちなかなか若い人結婚しないんだと俺思ってますよ。だけど勢いで結婚するけど勢いで離婚ってできないのよ。
あ、
いろんなものがやっぱついてくるから。
なるほど、
うん、例えばぶっちゃけめんどくさいよね。
あ、
いろんな部分で。だってやっぱり例えば会社勤めの人にしてみたら離婚しましたよってこと言わなきゃいけない。それで社会保障でいろいろ変わってくる。
なるほど。はいはい、確かに。
でしょ。
黙っておくことはできないですか。
できないでしょ。それ自体がやっぱ面倒くさいじゃん。ぶっちゃけ大きなお世話があるんで。それはそもそも論で言うと、その個人個人がみんな確定申告しないから。みんなその年末調整、会社に 会社のその総務に依頼しちゃうから届け出が必要ですよって話になるわけだから俺はこの法律これを変えてほしいの
ああなるほど、うん、
年末調整会社でしません、
はい、
個人個人がちゃんと確定申告します、ね、そうするといくら税金払ってるかみんなわかるわけだ
ああ確かに
ねで不要に外れた外れてないなんか大きなお世話なんで会社にしてみたら
なるほど
それでも言わなきゃいけないなぜか会社が年末調整でやっちゃうから
あ
だから離婚しました結婚しました子供生まれました言わなきゃいけないそんなも大きなお世話じゃん、ね、もう自分がやればいいんだから
ああ確かに
で自分で確定申告やればそういうことやら言わなくて済むわけだからそっからちょっと社会のね構造をね変えていただきたい
なるほど
そうすると離婚というのは別に当たり前のことになるわけです
あ
今離婚でやっぱりネガティブなイメージしかないでしょ
確かに
でも発展的解消という言葉があるわけですよ離婚はそう俺捉えてほしいのね
なるほど
本来はでそのためにはそういうその社会的な手続きも自分でやっぱりやるべきつまり確定申告すべきこの時期にそうすると一般社会いわゆる勤め人たちもいわゆる通税感というのが湧いてくるはずなので政治に対する自分たちが払った税金がどう使われているかぐらいかまでちゃんと見るはずなの
確かに
そうするとまともなね、あの政治が多少なりとも生まれる可能性が高い、ね、
ああ確かに
でしょだって天引きなんてさ通税感ないよ
あ
で明細なんてみんな見ないでしょ
確かに
多分でたまたま年に1回見てもこんなに引かれてるのみたいなそんな世界だところがこれ確定申告してみる稼ぎいくら税金いくら厚生年金厚生年金あともろもろこんだけ払ってんのだって年収今どう500万とか600万ですけど、はい、大体3割から4割弱くらい取られるわけだよ、全部。でしょ？こんなことありえないよな。でしょ？で、しかも、じゃあリターンがあるのってないわけだから、でそういうことおかしいと思うのは、自分で確定申告するからわかるわけですよ。天引きなんかわからないよ。手取りなんて、あれちょっと増えたかなみたいな。とんでもない。額面から見たらもう減ってるぐらいだから。
確かに。
だから皆さん確定申告しましょう来年からふるさと納税すると確定申告した方が良くなるのでワンストップ やらなければ自分でやることになるからめんどくさいですよめんどくさいけど自分がいくら払ってるかぐらいは聞いた方がいいよね
確かに
だって源泉徴収はみんな見ないでしょ、
ね、確かに、
ね、来るわけだか だからいくらみんな書いてあるいくら払ってるかみたいなそうでいくら生命保険みたいに払ってるか分かるわけだからそういうのやっぱやった方がいいしそれをやっていくとその離婚もおそらくもっと手軽に別に社会的なそのなんつったマイナスを経ずにやっぱできるようになると思うのね
あなるほど、
うん、とにかく面倒くさいんですよ離婚っていうのは
あ
本当に結婚よりも結婚の100倍面倒くさいよ
へ
本当にだってもうだってお互いの親とか
あ確かにな
んか親権がとか
あそうです、ね、
財産が専業主婦なんだからかどういう意味なんだろう、ね、離婚したら関係ないんだから本来はだったら働いといてよって話だからそういうのも離婚しやすい世の中になると女の人も、まあ、今の若い女の人たちはみんな自分で稼いで自分で食っていけるぐらいの能力があるんだけども俺の世代なんてさ専業主婦が夢ですよみたいな
あ
だって永久就職って言葉あったんだよ、
永
久就職意味わかる
結婚です
そう専業主婦になったらそれが永久就職だみたいな言葉あったんだから、本当だよありえなくないこんなのどんだけリスク高い
か
だって離婚されたら食っていけないのにリスク高いでもそういうのは昔俺の世代はまさにそうだったわけ、うん、ところが簡単に離婚できる世の中になると女の人だってやっぱり、まあ、今の若い子たちはみんなそうしてるけどより一層どうやったら自分が稼げるかって考えるでしょ実は女の人にとってみたら自分の身を守ることにつながると思うのねだからもっと気軽に離婚できる世の中になってほしい
もっと気軽
に結婚よりも気軽にな
るほど
これこそ日本を変える第一歩です
あ確かに
日本離婚党で作りたいじゃない
ですかワンイシューで
ワンイシューで手取り増やすあんなんじゃないよ年収の壁じゃない俺の世代離婚の壁です、これです
確かに
離婚の壁を俺はもっと撤廃してほしいね
なるほど、
うん、もっと低くしてほしいじゃなかったらね人間が自由を得られない、
ね、なるほど、うん まあでも従う方も楽ですからね。
いやそうなんですだからあなたはある意味羨ましいよ。あとあなた奥さんさ見てればいいんだから、そう、だからそういう選択もあるのよ。ああそういう選択もあるのよ。だからあなたは俺ハッピーだと
思う。本当ですか。ただそれまあ確かに奥さんまあ結婚はいいもんです
オッケー、そう言ってくださいぜ。これから結婚したい人もたくさんいると思う。
ああそうです、
ね、俺はとても言えないから俺無理だからだから若い衆に、ただ未婚の若い衆に俺聞かれる時あるじゃないですか、
はい、
いやもうカルスさん、なんかいろいろなんか大変そうですね、結婚生活って言われるから、
はい、
俺、まあ大変だとは別に思わないけど、決していいとは言えないよね、
あ
それは。それ言っちゃったら嘘になる。いつもそうやって答えるわけじゃん。そうすると未婚の男女にしてみたらさ、夢がない。
あ
んたみたいにさ、今みたいに、いや結婚でいいもんですよみたいな、はい、奥さんがしっかりしてれば、はい、そこに従ってはいいんだから言えるは言い切れるわけじゃん。実際あなた今だったら俺それ言い切れない従った瞬間死が待ってるからそこになってでしょ。
確かに。
だからそれが大事だと思うよ。ぜひそういうことをあなたの下の世代に伝えてほしいね。
そうですね、
うん、しっかりとした奥さんを
しっかり
得さえすれば結婚というのはハッピーですよと。
そうですね、まあ、あと自己主張を極力こう
抑えて奥さんに従
う。そうですね、
思考を止める。
そうですね、いかに早く折れるか
ジャンピング土下座
そうですね、いかに早くもうその自分でそのこう感覚がもう短くなってる。
ああそうなんだ。奥さんの機嫌を損ないない範疇で。
そうですね、今日の昼も1時間ぐらいでこうなんか。
ああそうなんだ。
あの自己1時間もないですね、多分30分とかで修正聞いたのはちょっと自分を褒めてあげた
い。能力上がってきたね。
ああそう、
あいいっすね。
奥さんのいいところを見て、あの自分の悪いところをすぐ反省して
それはもう大事よ。それ大事大事。
あのこういなかったら生きていけないなって私が笑ったんです。
それ大事だね。
顔出してすいませんって
それ大事だね。いいっすね、
はい、
いやまあどっちを選ぶかはまあこれ聞いてる次第なんででもそういうのもやっぱあるよね。俺いいと思う。俺だってできるんだってそうしたいもん。
どうですか、
うん、やっぱやるべきことたくさんあるわけじゃない。でそれでなんかその自分の判断基準が少ないけど少ない方がいいよ
ね。あそうですね、確かに、うん、あ
まあ、日時的なことは奥さんしたかったらいいんやっていうのは一番バランスとしていいよね、うん、まあ一応ね、まあ、働いたりそのお金稼いだりあるいはいろんなことチャレンジするわけだからそれは自分で判断しなきゃいけないんだけど、日々こまごまとしてさ日用品を気にしてみたりとか掃除しなきゃとかさ、なんか、まあ、別にそれ大事なことなんですよ日常生活なんて。でもそれぐらいはねってやっぱり正直、いや別にその主婦だからどうのこうのそういう意味じゃないですよ。これは間違ってほしくないんだけど、でもただね、あの一応共同生活をしてるわけだから、まあ俺が家を空けてる間はせめて家の中きれいにしててほしいなとか、ね、亡くなったものぐらい補充しててほしいなって思うのは自然な気持ちじゃないですか。でそれをやってもらえない、期待できないっていうのはもう長年の経験から分かってるわけですよ。それをもう気にしてやっぱりやんなきゃいけないわけだから、それってなんかちょっと割り合わないなって思うよね
まあでもその代わり得たものもあるんじゃないですか。
得たもの、いやそこなんですよ。だから、うん、俺が得たいもの確かにあったよ、
うん、
あっただけどそれってさもう得ちゃってるから
あなるほど、
うん、
あ
なんて言ったらそのステージがあるよね、
はい、
ステージ1ステージ2ありますよ、うん、俺が欲しかったステージ1ステージ2は得てるわけですよ、明らかに結婚において、
はい、
だけどそこからステージ3ステージ4があるかないわけ。
あ確かに。
でそこには常にその日常というものが積み重なっていくわけだよね。でそれをどうするのってなったらそれは全く相手がやらなかった俺がやるしかないわけ
だよね。
それもう日時的なことだから、その負担たりはまあ大変ですよ。だから稼いでくる稼ぐみたいなスタンスにやっぱり泣いていいか泣いていいか
お疲れ様です
もん。本当にその世界だから、その点はあなたの前原さんの奥さんはさそんな心配が1ミリもいらない人だから最高ですよ。長い目で見たら最高ですよ。だからさっきの話じゃない、俺はステージ1ステージ2もう得るもの得た段階で離婚すべきだったんだよ。
ああ、 ほど、本来確か
に。目的達成したから折り返しみたいな。あとはうまく離婚したら良かったんですけども、それができなかったんです、俺の場合は。ね、正直言って。
なるほど。
できなかったから今こういう感じになってるんです。でももういろんな世の中の、まあ、いろんな流れとかいろんな環境があるから、もうなかなか難しいのよ、いろんな部分でな。
あ、
そうすると、なんでなら時間の積み重ねっていうのはイコール面倒くささも倍、3倍、4倍になるわけだ。もう今は離婚したら面倒くさいの、いろんなことが。
あ、
もう本当に面倒くさいの。
あ、確かに。うん、
本当に面倒くさいのね。それを考えると、そこに割く労力で考えたらさ、ね、これだったらまあ、まあ、しょうがないなと思って。
なるほど。
まあ、なんなら別居してもいいしさ、例えばね、別居婚とかいろいろあるじゃない。まあ別に戸籍上だけそういうキープしちゃいいわけだからさ、めんどくささい、めんどくさいの排除しようと思う。でもそれすらめんどくさいじゃん。ね、自分の家があるのになんで別居しなきゃいけないんだろうと思うわけだ、例えば。で、また自分で家賃払ってさ、
あ、確かに。
で、女房のためになんか、まあ、家賃はないけど、光熱費とか払わなきゃいけない。二重生活でしょ。
確かに。
何のメリットもないじゃない。バカ見てるじゃん、それ
。なるほど。
と思うわけですよ。なので、もう少し簡単に離婚できるような、これからの若い人たちのために
若い人
なってくんねえかなというのが俺の今日の結論です。
なるほど。
だからあなたはいい奥さん見つけましたし、素晴らしい、その札幌の地で。で、3年目を迎えて、ね、お嬢ちゃんも得て、これからジャンプ、もっとジャンプする。ジャンプステップジャンプの3年目でさ、
ジャンプしたいなと。
ジャンプしましょうよ。
まあね、3年前でそのカルロさんが北海道の女の人は気が強いんだって。
気が強いんだって芯が強い。
芯が強い。
あのね、寒い国の女性はやっぱり気持ちが強いね。東北の人もそういうとこあるからね。
あ、なるほど。
うん、南の国の人たちは緩いぞ。何来るないさだから、
ね。まあ確かにそうですね。
本当にだから俺北海道好きなんだよね、女性は本当に。なんだかんだで結構北海道の女性結構知ってる人多いけど、あ、皆さん強いね。しっかりしてる。
あ、
本当にしっかり芯が強い。尊敬できる人多い、ね。まあでも本当に俺は羨ましいさあなたが。いい奥さんも出てね、これから。ね、4年目迎える北海道生活ね、まさにジャンプの1年になることを俺は祈ってますね。
ありがとうございます。今日はカルロスさんの話聞いて、
とんでもないです。もう同情を禁じ得なかったでしょ。
同情禁じ得ないのと奥さんへの感謝とか。
それはちゃんと思ってくださいよ。あなた今日家帰ったらちゃんと奥さんの前でちゃんと拝まなきゃダメよ。ちゃんと家帰って最初に奥さん拝むんだよ。
確かに、はい、お話し
ちゃんと土下座して、手叩いてくれて、いつもありがとうございますってちゃんと言ってね。で、多分最初奥さん忙しげに見ると思うけど、はい、そのうち慣れてくるから。あ、拝んでるよ、拝んでるよみたいな。
そう、
大事ですよ。
近くに神社があるって、はい、そこ通るたんびに敬礼とかしたら
神社を、あの北海道神宮を拝んでも、北海道神宮は俺の守り神なんです。
あ、そうなんですか。
うん、あそこ、俺起業した時にあそこに最初にお参り行って、はい、でもはあの俺おみくじあんまり引かないのね、
はい、
でも何だかおみくじ引きたくなって引いたのよ。そしたら大吉ですよ。
へえ。
で、あなたは今幸運に恵まれてます、は
い、
ね、で、それを、
はい、
これですよ。
あ、すごい。
ありましたよ、俺の待ち受けにしますから。
すごい。へえ。
人間調子よくなるんですよ。調子乗るじゃん、
はいはいはい、
これをいさめてくれてるのよ。
なるほど、すごい。
太陽が頭上に輝いてるような星雲です。知恵が働き、勇気が湧いて、大抵のことは思い通りに進展します。こういう時は調子に乗りすぎず、周囲に反感を買うことがあるので、その点を注意すれば問題ない。心にゆとりを持って、低姿勢のこのしい状態を長く続かせたいもの。
お
ー、まさにそうでしょ。そうでしょ。
すごいですね。
これやっぱ人間調子乗るから、
はい、
これ4年前よ。
へえ。
北海道神宮、俺の守り神なんですよ、
ね、すごいですね。
でも北海道神宮に挨拶するよりも、あなたの奥さん分かんない。
そうですね。通るたんびに挨拶してましたけど、
ちゃんと奥さん、毎日家に帰ったら奥さん、
アラビとか見やすい、
ね、神宮通るよりも奥さんの顔見る方が多いんだから、
会社
は朝晩を感じてください。
朝
起きて奥さんが、
あ、なるほど、
家帰って奥さんが、
今日も一日ありがとうございます、あなたがいてくれるから俺生きてます、で朝起きたらありがとうございます、今日も一日スタートできました、あなたがいてくれたらスタートできます、これぐらいの感覚でいきました、
なるほど、すごい
通用しま、通じますよ、あなたの奥さんにこの気持ちは、
なるほど、わかりました、
それぐらいでちょうどいいんじゃないの、あの奥さんは
確かにね、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、また話聞かせてください、
本当ありがとうございました
Yeah.